皆さんこんにちは、三井リンクスの加藤です。
佐竹です。
はい、今回も三井テックラジオやっていきたいと思います。三井テックラジオは株式会社三井リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールをシェアするポッドキャストです。今回は、去年発売されたデザインシステムの育て方、継続的な進化と改善のためのアプローチという本を紹介しつつ、当社での取り組みなども交えながらお話ししていきたいと思います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。で、この本はダンモールさんという方が書かれたデザインザットスケールズの日本語訳になります。ダンモールさんはデザインシステムユニバーシティというデザインシステムのオンラインコースなどを提供しているウェブサイトの運営などもされている方です。
はい、私は当社のコーポレートサイトや採用サイトのリニューアルでもデザインシステムを取り入れてみたんですね。で、デザインシステムというと範囲が広いので、おいおい話しながらどういうことをやってみたのかなどはご紹介したいと思いますが、結果的に言うと取り組んでみてよかったなとは思ってます。ただ実際に取り組んでみると想定していなかったこととかもあったりしたので、今後取り組んでいくためのヒントを話しながら見つけたいと思っています。
はい、デザインシステムの取り組み方はたくさんあるがゆえに、どこから始めればいいかわからないっていう人もたくさんいそうですよね。そういう方々の参考になればと思います。
ノートというサービスに翻訳者長谷川康久さんの試し読み前書きや、長谷川さんご自身のサイトに発売時のコメントもありましたので、本に興味がある方はこちらもおすすめです。
では早速書籍の紹介をしたいと思います。まずチャプター1、デザインシステムが必要なわけでは、デザインシステムとは何か、デザインシステムの一般的な利点、誰のために作るのかということが書いてあります。ちなみに著者の定義では、デザインシステムとは組織がデジタルプロダクトを一貫して効率的かつ楽に作成するために必要な最小限のコンポーネントとガイドラインを含むパッケージ管理およびバージョン管理されたソフトウェアプロダクトであると書かれていました。
ちょっと難しいですね。
そうですね。次のチャプター、デザインシステムの基礎にも、デザインシステムの共通の定義はデジタルデザインの業界全体でまだ定まっていないと書かれていて、まあ、今デザインシステムとはこれだっていう定義をするのはちょっと難しそうですね。
はい、本の中でも絶対的な定義を決めて境界をはっきりさせるよりも、もっと幅広く包括的に構えた方がいいということで、7種類のデザインシステムが提示されていました。ということで7種類言いますね。ブランドのアイデンティティと視覚言語、プロジェクト、ツールとテンプレート、デジタルプロダクト、プロセス、サービス、実践の7つです。
はい、さらに言うとチャプター3では、デザインシステムを構成する部品として UI キット、コンポーネントライブラリ、ガイドライン、レファレンスサイト、デザイントークン、ウェブサイトやアプリケーションなどのデジタルプロダクトの6つが紹介されています。これだけ種類があると、デザインシステムという言葉の受け取り方もやっぱり人によって違うだろうなとは思いますよね。
そうですね。例えば当社の採用サイトのリニューアルでは、スタイルガイドやデザイントークンなんかも作成したんですけど、これは7つの分類ではツールとテンプレートに該当するんですかね。
一番当てはまりそうなのはそうですよね。ただやっぱりデザインを作る過程で理念とかコンセプトも含まれると思うので、ブランドのアイデンティティと視覚言語とかにも当てはまりそうですね。
あ、なるほど。ということはデザインシステムは7つの分類をそれぞれ単体で考えるだけではなくって、組み合わせもありえるっていうことなんですかね。なんかそうするとデザインシステムの定義が広い分、どう進めていくのがいいのか分からなくなりそうかなってちょっと思ってしまいました。
はい、そうならないためにもこの7つの分類からまず自分たちが取り組むべきものを選ぶといいと書かれていました。
なるほど。 プロジェクトにはまあ期限もあるんで、一気に全てやるのは難しいと言いますか、今回のリニューアルでも7つ全てはやりきれなかったなと思っていたんですけど、ということは全部やりきるっていうことより自分がどのデザインシステムに取り組んでいるか理解しながら進めるっていうことがポイントになりそうですかね。
そうだと思いますね。こういう分類とか構成要素の一覧が出てくると、とにかく全部やりたくなるかもしれないんですけど、デザインシステムを作ること自体が目的にならないように注意しないといけないかなとは思いますね。あとはプロジェクトに関わる他のメンバーも同じ認識を持つところも大事かなと思います。ちなみに採用サイトでデザインシステムを取り入れたのはどういう目的があったんでしょうか。
はい、私が採用サイトのリニューアルでデザインシステムを取り入れた理由は、当社の広報ブログの記事にも少しコメントをしたんですけど、この本に調査会社フォレスターの2016年のレポートによると、一貫したユーザー体験を提供できる企業は収益が 24% 増加するっていうことが書かれていたので、当社の求人に応募してくれる人が増えるんではないかなと考えたからですね。
ウェブサイトを訪れたユーザーが迷わず気持ちよく操作できればコンバージョンにつながりやすいっていうのは、まあ、そうなんだろうなとは思いますよね。
そうですね。それに加えて本にはいいガイドラインはやるべきこととやってはいけないことを教えてくれると書いてありました。ちょっと本からは脱線しますが、やってはいけないこともちゃんと示すことで、これまで意図せずダークパターンを採用してしまったようなサイトも防げるんじゃないかなと思ってます。でダークパターンもかなり注目されてきていますし、マーケティング目的でデザインシステムを用意するっていうこともおすすめしたいですね。
なるほど。以前思わぬダークパターンにご注意をっていう回でもダークパターンについてはお話ししましたね。確かにデザインシステムが一貫した体験の提供を通じてユーザーを手助けするのであれば、マーケティング戦略の一つとして捉えてもいいかもしれないですね。続いてチャプター4、お墨付きにまつわる誤解では、デザインシステムを作ればやがてみんなが作ったものを使ってくれるっていうのは夢物語だと書いてありました。これはなかなか耳の痛い話ですね。
ですね。中でも私が共感した箇所は、プロダクトチームはすでにギリギリの納期に間に合わせるので手一杯になっている、だから新ツールの学習に時間や精神的労力を注ぎ込み、今の仕事のペースを遅らせるなんてありえないっていう箇所ですね。
デザインシステムを取り入れれば一貫性が増すというような理屈とかその価値は誰もが理解できるポイントだと思うんですけど、これまでのやり方を変えることに抵抗があるとか、まずは目の前の課題に取り組まないといけないみたいなことはどうしても起きちゃいますよね。
起きますね。まさに私が行き詰まっているところでもあるんですけど、サイトの一貫性を保つにはデザインのルール化が不可欠ですよね。で、デザインシステムを取り入れてないプロジェクトの場合はデザインの見た目を忠実に再現するように作りますけど、デザインシステムを取り入れたプロジェクトではデザインがなぜその色だったりサイズだったり挙動なのかっていうのをプロジェクト関係者間で共通認識として持ってルール化することでサイトの一貫性を保ちますよね。
そうですね。
なのでデザインシステムを取り入れてないプロジェクトに比べると認識合わせやドキュメント化などに時間がかかってしまうんですが、プロジェクトには決められた期限とコストがあるのでそこは超えられないんですよね。
うん、確かにそうですね。デザインシステムは軌道に乗ってテンプレートが形になれば効率が上がって制作時間が短縮できますけど、そのある程度形になるまではやっぱり手探りで作業しているところもありますし、時間的なコストは通常のプロジェクトよりかかっちゃいますね。
はい、取り組む側としてもいい取り組みと分かっていても実績がないので、どれだけの効果を出せるかだったりどのくらいのコストがかかるのか提示しにくいので、 既存プロジェクトと同じコストの範囲内でちょっとずつ取り組みを行ってみて効果を検証するという流れになると思います。
はい、社内のプロジェクトだったら、まあ、スケジュールとかはまだ融通は効きやすいですけど、やっぱりお客様の案件とかだとデザインシステムを作るための時間をスケジュールに組み込むっていうのはちょっと難しいかもしれないですね。
はい、ただデザインシステムを取り入れるメリットを考えると案件にも取り入れていきたいと思ってはいて、どうしたらそれが可能になりますかね。
はい、やっぱりデザインシステムを一つのプロジェクトとして軌道に乗せるのは一般的にもかなり難しいようで、今佐竹さんが話してくれたような悩みがこのチャプター4にも書かれていました。じゃあどうすればいいのかっていうのがこの後のチャプター5パイロットプロジェクトから書かれているんですけど、ちょっと長くなってきたので今回はこの辺にして続きは次回ご紹介したいと思います。ここまでデザインシステムの育て方という書籍について当社の取り組みを交えつつ紹介してきました。個人的にはプロダクトとしてのデザインシステムという観点が抜けていたのでそこが大きな気づきでしたね。あとはやっぱりなぜデザインシステムを作るのかが大事ですね。
はい、新しい取り組みをするときにその取り組み自体に集中するあまり最終的な目標を忘れがちになってしまうことがあります。なので個人的にはフィードバックのフェーズでなぜデザインシステムに取り組むのか、取り組んだ先にどのようなユーザー体験をもたらすことができるのかっていうのを考える時間を持つようにしたいと思いました。
最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー UI 開発者を募集しています。採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてください。またこのポッドキャストは Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できます。こちらもぜひご活用ください。ハッシュタグ三重テックラジオでご意見ご感想、こんなこと話してほしいというリクエストなどもお待ちしております。それでは今日はこの辺でありがとうございました。
ありがとうございました。